iPod で聞く学問のすすめ十編。九編では、人たる者はただ一心一家の衣食住をまかなえれば満足するというのではなく、社会の一員として世のために役に立つように努力しなければならないと述べました。ここではさらに話を続けましょう。学問をするには、まずその志を高くしなければいけません。飯炊き、風呂炊きも学問です。天下国家のことを論じるのも学問です。けれども、家計の話は簡単ですが、国家財政の話となると難しいものです。そもそも世の中の物事で簡単に手に入るものは価値がありません。価値があるのは手に入りにくいからです。今の学生は難しいものを避け、優しいものにつく悪い癖があるように見えます。昔の封建時代であれば、学問を身につけても、世の中の制約が多く、せっかくの学問を役に立てる機会がありませんでした。ところが、今の学生はそうではありません。学べばすぐにそれを実地に役立てることができます。例えば、洋学を学ぶ人が3年ほど勉学に勤しめば、一通りの歴史や科学の知識を知り、すぐにでも洋学教師として学校を開くことができます。また、人に雇われて教師になることもできるでしょうし、政府に仕える役人になることもできます。もっと簡単な方法があります。今流行の翻訳書に目を通し、世間のあちこちで新しいことを聞きかじり、要領よく役所に就職できれば、もうそれで立派な公務員です。しかし、このようなことが世間一般の風潮になってしまうと、世の学問は到底高いレベルにまで進むことはないでしょう。少し下世話な話になりますが、これを金勘定で考えてみましょう。学校や塾に通うのに、一年で100円の費用がかかります。三年で300円です。つまり、300円の元手で、一月に50円から70円の収入を得るというのが、洋学を学んだ人の商売です。あの聞きかじりの耳学問だけで公務員になった人など、300円の元手さえかけていませんから、月給は丸儲けです。世間のいろいろな商売で、これほど割のいいものがあるでしょうか。氷菓子といえども遠く及びません。もちろん物の値段は需要の多い少ないによって違いが出てくるものです。今、たまたま政府が洋学を学んだ人の募集を急いでいるので、こういう相場になっているのです。あえて誰が悪いと責めるつもりはありません。ただ、私が言いたいのは、この学生がもう3年5年辛抱して本当の実学を習得してから社会に出たなら将来大いに成功を収めることができるだろうにということです。こういう人が増えれば日本全国に有能な人材が行き渡り西洋諸国の文明と対等に渡り合えるようになるに違いありません。今の学生は何を目的に学問に取り組んでいるのでしょうか。自主独立の精神を求めるため、自由の権利を回復するためではないのですか。この意味の中には、当然義務という考え方も含まれなければなりません。独立とは、単に一軒の家に住んで、他人の世話にならないという意味ではありません。これは内向きの義務です。もう一歩進んで外向きの義務を考えると、日本の国に住み、日本人としての名誉を重んじ、国中の人と力を合わせて、この日本国の自由独立を保ってこそ、内外ともに義務を果たしたと言えます。ですから、一軒の家を構えて、食うに困らない生活をしているというだけでは、本当に独立した日本人とは言えないのです。現在の日本の状態を見渡すと、文明とは名ばかりで、その実力は備わっていません。今の我が国の陸海軍をもって西洋諸国と戦うことができるか、 とても戦えません。今の我が国の学術レベルで西洋人に物を教えることができるか、とても教えられません。かえって彼らに教えてもらって日本人の至らなさに恐縮するだけです。外国には留学生を派遣し、国内には役所や学校など、お雇いの外人教師が溢れています。私立の学校や民間の会社までもが、新たに事業を始めるとなると、まず外国人を雇い、過分の給料を与えています。西洋の長所を取って、我が国の短所を補うというのが、人々の口実です。しかし、現在の状態では、日本人は何から何まで劣っており、逆に西洋人は何から何まで優れているかのようではありませんか。確かに、一時西洋人を雇ったり、西洋の品物を買ったりして、急場をしのぐのはやむを得ないことです。けれども、それはあくまで一時のことです。その一時とはいつ終わるのでしょうか。ただ、現在の学生たちが成長し、日本のために活躍してくれるようになるのを待つしかありません。これこそが、今の学生たちに課せられた責務なのですから、その責任はもう待ったなしです。人として、前途に希望を持たなければいけません。希望がなければ、誰も努力をしないでしょう。明日の幸福を望んでいるからこそ、今日の不幸も慰められるのです。来年の楽しみがあるからこそ、今年の苦しみも耐えられるのです。昔は何でも古い格式に縛られて、志ある人でも希望が持てる目標が立てられませんでしたが、今は違います。この制限が一掃された後は、まるで学生のために、新世界が開かれているようなものです。事業を起こすのに適さないところはありません。農民でも、商人でも、学者でも、役人でも、何にでもなれます。本を書き、新聞を作り、法律を教え、芸術を学び、工業を起こし、議会を開くなど、あらゆる事業を行うことができます。私たちの希望は大きく、目標も明確ではありませんか。社会の一員としての責任を自覚する人は、傍観して何もしないなどということは許されません。最近、学業の途中で職業に就く人がいるそうです。本人の才能の違いもあるし、早くに進むべき方向を明確にするというのも悪いことではありません。しかし、この風潮が過剰に広がり、皆が目先の収入ばかりを争うようなことになると、伸びるべき才能を未熟なまま腐らせてしまうことになり、本人のためにも、世の中のためにもなりません。目先の収入を当てにして、小さな安定を求めるより、やはり努力して倹約に心がけ、将来の大きな成功を目指すべきでしょう。学者の道に入るのなら、大学者となりなさい。農業を目指すのなら、大農業主となりなさい。商売を志すのなら、大商人となりなさい。決して小さな安定で満足してはなりません。粗衣粗食、暑さ寒さにくじけず、米をつき、薪を割りなさい。勉強は米をつきながらでもできます。西洋の学問を学ぶからといって、食べ物まで西洋料理でないといけないというわけではありません。麦飯を食べ、味噌汁をすすりながら、大いに新しい文明を学べばいいのです。